この番組は私たち新人声優の2人さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。プッティさん、
リテイクで、
なんでですか、なんでですか、
やり直しでちょっと気持ち悪かったんで、やり直しで。
なんでですか、可愛いじゃないですか。
この放送はインターネットラジオ局ひふりネットよりお送りしております。
はい、今回46回目ですよ。
可愛いか、
ちょっと
ちょっと46回目だね。かわいいね、かわいいか、か
わいいでしょ。よ
かったよ、オープニングトーク任した。
あ、ひど、はい、何それ何それ。
言いたいことどうぞ。
あ、言いたいことどうぞもう、私、さやかこと安藤はですね、なんでさやかこと安藤
さやかこと安藤ね、
はい、機種変をしました。
おめでとう。
いや、ちょっとなんか関心なさすぎでしょ。
そんなことないよ、おめでとう。で、何、
はい、iPhone の XR に機種変。え、あ、 iPhone ユーザーじゃないと知らないか。
うん、うん、っていうか、まあ、Android だけど、 Android の最新とかも何も分かんないけどねまあ、いいさ、どうぞ。
まあまあまあ、
どうぞ。あの、素晴らしい機種に変えたという話だね。
いやね、本当に、今まではホームボタンがあったんですよ。私 iPhone6S 使ってたんで。
ホームボタンがなくなった。
なくなりました。
そうなの。
そう、今までは指紋認証で開けてたんですけど。
へー。
でも新しくなったやつはフェイス ID、 まあ、顔認証なんです。
マジで、
マジ
マジで
マジで。
それってさ、顔めっちゃさ、なんだろう、コスプレみたいな感じで超めっちゃ化粧したらわかんの、わかんないかな。
いや、なんかね、 iPhone X から10からあのフェイス ID が確か起用されて、その時にはあの YouTuber のヒカキンさんがなんかマスクつけたりとかすると認証してくれないとか、
うわ、そうなの、
メガネかけたりとかすると認証してくれないから、自分は iPhone 8がいいですとか言ってたんで、その現象でいろいろあったんですけど、なんか iPhone XR ぐらいから
有能になったの。
なんかどんなにメイクしてても、どんなにメガネで認証してても
マスクも
なんかつくできるっていう風に書いてあったんですけど、私そんな認証してくれない
それはもうあの拒否られてるってことじゃない。
そうなのかな。なんかね、1回目はあの認証、あのなんか認証するときに丸い円の中を首をぐるぐるしてくださいみたいな感じで、まあ、顔の立体的な、まあ、輪郭とかを、うん、あとは目とか、
うん、
まあ、鼻と口がどこら辺の位置にあるのかっていうのを、うん、多分ぐるぐる顔をすることによって認証してるんだと思うんだけど、
最初の登録は、
そう、最初の登録がそれで登録するのね。
ちょっと違う角度からとかでも大丈夫なように、
大丈夫なように、そうそれでやって、登録完了しましたって言った後に、じゃあちょっとやってみようかってやりたくなるじゃないですか、
まあ、ね、なるね。
で、ホームボタンじゃなくて、まあ、1回電源落としてもう1回つけた時に、あ、パンって開いて、あ、開いたと思って、じゃあもう一回って言ったら、ブブブブってなって、
そうなの、
さっきと同じ顔ですけど
あのさっきと同じ顔
さっきと同じ、あなたのマスターは私よって言ってるのに、違います、あなたはマスターではありません、開けませんって言われて
もうやだってなったんじゃない
で、パス、あの、開けるためにはパスコードが必要ですって出てきて、
でもパスコードでできるんだね、よかったね。まあまあま
あ、できるからいいんだけど、
パスコードでできなかったらさ
終わりじゃん
顔認証終わりだよね。いいな、おもろいな、
本当に。
私があなたのマスターですって言ってんのに、
あなたが私のマスターかって
嫌なんだよ、嫌なんだよ、
ほんと悲しくて悲しくてしょうがないの
あ、それ以降はずっと、普通に。
最近ね、あの、結構マスターかもしれないねって言って開けてくれるようになってなんだお前ツンデレかよみたいな
そういうもんなんだ、いいね、楽しいね。
ちょっとね、最近なんか
開いてくれた、
心開いてくれてる
あ、ちょっとね、信頼度がね低かったね、
低かったの最初多分。
信頼関係をいろいろ、そのメールやったりネットやったりして信頼関 棋王って 10ランクぐらいとかでなんか5、6とかまで信頼度上げてようやく
攻略キャラクターだったね。テンアルちゃんは
すごい。
ツンデレな攻略キャラクターテンアルちゃん最近仲良くなってきました。
本当に仲良くなったの？
仲良くなったつもりです。私がメイクしててもメガネしててもマスターでしょって開けてくれます。
そんな風なの？ちょっと違うじゃない。仕方ないなっていう感じじゃなくて、
そんなテンアルちゃん
気持ち悪いよ。だから嫌なんだよ。
あ、ちょっと引いたかも、ごめん。それ引かないで引かないで、テンアルちゃんやめて。開けて開けて。
何？なんか普通にネットするだけならいいけど、多分電話したりメールしたりするとどんどん引いてって多分信頼度が落ちて。
ちょっとちょっとどういうこと？
電話してなんかその気持ち悪いことを喋ってたりするとちょっとちょっとマスターやめようかなみたいな、信頼度が減ってくから。
何そのギャルゲー的なシステム。
だから無難なことをし続けて、なんかいいこといいものをネットで調べたりしてたら多分認めてくれる。
認めてくれるかな。
で、あんまりそのね、自分で喋ったり LINE で変なことをしたりしない
けど。してないしてない、待って、あ、安藤のなんか素行が悪いみたいな感じじゃんそれ。変態じゃんってなってるの違いますからね。一般ですから私は。
いや、普通の人です。人と喋ってるのを聞いてたら、あーちょっと、あー、
いや、やめて。
あー、信頼関係がいるんだね。
そう、信頼関係が必要です。テンアルちゃんは。
わかりました。はい、私はちょっとそれに変えるのはやめようかと思います
。違うです、テンアルちゃん本当いい子なんですよ。すごい有能でね、使いやすいです。
拒否られてるよね。
拒否られてない、今は大丈夫。
へえ、そうなんだ。
もうそろそろコーナー行こうぜ。
そうだね。
知らなかった、はい、今回も素敵なコーナー用意しておりますので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。
はい、お願いします。
ということで、コーナー最初のコーナーは、
はい、名探偵コナン激アツ映画特集。
特集
ヤッフー
ヤフーって何？ヤフー .co.jp?
それ？ですね、19作品目。
はあ、あと3作品。違う、あと、
20、21、22、あと3作品目。3作品でゼロに来る。
あ、本当だ。ゼロの執行人は多分拡大バージョンで第5回ぐらいはずっと5回分やると思います。
超うざい私。
うん、知ってる。いや、もう皆さんね、あのずっと聞いてくださってる方にはもう お分かりだと思うんですけれども、多分ブッティの愛が爆発すると思うので。
そうなんだよね。
ぜひ皆さんちょっとすいません、聞いてやってくれませんかね。
聞いてやってくれませんか。どうぞぜひ。あの多分作品見てなくても全てが分かってしまうかもしれない
です。ネタバレはダメですからね。ちゃんと楽しみは残しといてください、ブッティさん。
ネタバレダメでずっと喋ってたら多分何々がかっこいい、何々がかっこいいとかしか言わないけどね。
いや、やばいやばい、それはやばい。いろんな視点でものをね、考えて行ってみてください、あの映画を。
頑張ります。あ、ていうかそれで、はい、今回は豪華のひまわり。
そうです、
タイトルです。前回
ひまわり、
安藤さんがクイズでゴッホという答えにたどり着くクイズを出してくれて、
はい、それは今回豪華のひまわりゴッホについてやるので、
うん、
出させていただきました。
そうだ、でもその問題がひまわりじゃなかったから私は答えられなかったという。
ひまわりって言ったらすぐ分かっちゃうじゃん。
そういう問題にしとけ。次じゃないや。あらすじ軽く、はい、ゴッホのひまわりが発見されオークションにかけられます。それを落札した鈴木ジロ吉おじさんは、ジロ吉は世界各地にあるひまわり7枚を集めて日本に憧れるひまわり展開催を宣言します。しかし宝石しか盗まない怪盗キッドが予告状を出してひまわりを盗もうとしますってな話。
はい、今回はね、キッドが、
キッド
様が、人を殺す、
なんかね、
なんか凶暴、あのキッド様が、優しいキッド様がっていう感じですね。
キッドなのに、キッドじゃないのにみたいな。キッド何言ってるか分からないキッドが出てくる5作品目。
はい、
なんかね、5作品目の登場となってて、中森警部が本作で初めてポスターに書かれたという記念の作品でございます。
中森警部、
中森警部、いつも頑張ってくれてる中森警部。中森警部結構好きだよ私。
私も好きですよ
ね。
え、中森警部の中の方って、
あ、ボボボボボボ、
そっか、もう聞けないんだ。
そうなのよ、
悲しい。
ね、 はい、私今まで言っちゃダメ。シナリオに書かれてる、ちょっとした仕草とかを際立てようっていうことで、本当は3時間ぐらいのボリュームになってたんだって。
あ、そうだったんだ。
そうそう、でその3時間の1時間ぐらい削ぎ落としたらしくて、無理やりいろいろちょっとね、でなんかね、本当は1時間にも及ぶカットの中には殺人事件丸々一つと、原作者の青山先生が考えたこの消された殺人事件のトリック、さらには犯人の動機と伏線の全てが本当は含まれていたということで、でもそれはもしよかったら小説版で一部読めるってことなんで、そう、興味があったら私もちょっと見てみたいなと思った。
見てみたい、確かに
ね。なんかちゃんとタイトルとかは調べてないけど、でもその豪華のひまわりで小説とかで調べたら出てきそうな気がする。
あ、出てきそうですね。
ね、気になる。1時間
なんだろう、1時間分、
まあ、その全部じゃなくて一部だけってことなんだけど、何ね、どういうストーリーを考えてたんだろうってなってるね。
まあ、確かにね、うん、犯人のまあ動機がうんっていう感じ、そこは言えないんですけれども、ちょっとなんかもうちょっと欲しいなっていうところがあったんで、なのでそれが解消できるかもしれないから、まあ豪華のひまわりを見た後がいいのかな。
その方がいいと思う。あとでもうちょっとなんか気になるなって方はぜひ小説版で読んでみてほしいなって思います。
はい、
私も読みたい、
私も読みたい、
ね、この作品のね、私的にね、なんか本作のストーリーとちょっと関係ないところ
ですが、またですか、
はい、ひまわりの作品の流れとはちょっと関係ないところですごいなって思ってるのがあって、
うん、
最初の方でさ、博士がさ発明品でさ、スイカで仮面刃、
あ、仮面刃作りますね
無駄な努力のような、無駄なこの技術力はどうするのって感じなんだけど
確かに、
なんだっけ、スイカを機械にバッて入れるとパパパパって、なんかその機械が、なんか擬音が多いけど、
なんかその機械がスイカの中身をくり抜いてくれて、 そのくり抜いた形が彫刻みたいな形で刃になってるみたいな、
仮面刃。そう、いや、すごい技術だよね。
ね、
すごい技術だけど、それをどうするんだろうって思ってる。
あれ、そういえばなんか生かされてたっけ。
生かされてないような気がしてて、みたいな。コナンもこれはどうするんだって、この技術どっかに使えよみたいなこと言ってた気がするんだよね。
あ、確かに言われてみれば
ね。いや、もうあれすごいと思うんだけど、世に発明してほしいけど、
もしかしたらそれの答えが小説版に何かあるかもしれない
そこ
そこ
そこあるかもね、うん、すごいね。まあ、なんかね、てかジロキチ
親父
ジロキチおじさんがさ、
はい、
お金が半端なくてさ
3億ドルカンカンカン
初っ端にさ、ひまわりをセリでみんなでさ競うじゃん、
うん、
競う気ないなって感じでしょ
もうお金はいくらでもあるから出してやるっていう感じ、かっこいいですね。
すごい。しかもその後でなんか、ゴッホのひまわりが、そのキットがなんか一回その盗んでキットが盗んで、それが返してほしければ100億円用意しろって言われて、
はい、
最初にそれを言われたのはジロキチおじさんじゃないんだけどなんかすぐにそんなお金を出せるのはこの日本に一人しかいないって言って、100億か、じゃあ出すぜはみたいなどんだけ裕福だみたいな、
どんだけお金持ってんだろうと思
い、すごいよね。
でもなんか結構そのお金に糸目はつけなくて、
うんうん、
でなんかみんながあ、お金がって言ってるのに、みんなが無事ならそれでいいっていう、その懐が ねいいなと思って。
広いよね、すごいよね。私この作品でね、まあ、あの作品の結末っていうか本筋に関わるんだけど、とある女の女性の方がさ、ひまわりをずっと毎日そう見に来ててね、はい、その理由があるんだけど、それを見に来てて、毎日ずっとひまわりを欠かさず見に来てて、その人があのひまわりを見てるところで、コナンたちの少年探偵団がちょうど行って、
うん、
愛ちゃんとちょっと喋るじゃん。
はい
はい、そうですね、あそこのシーンが好きなんだ結構ね。
そこで灰原がとあることを言われて、顔を赤らめるところがあるんで、皆さんそこのシーンは絶対顔見した方がいいです。まばたき禁止
まあ、まあ、長くないからね。
あ、そうそうそう、まあ、その赤らめるのいつだ、赤らめるのいつだ、怖いって見るのもいいと思います。
愛ちゃんがね、何を見てるかだね、ゴッホじゃなくてそこは気にしててほしいなって思います、
思います。
ういはい、ということで名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
母もぜひ聞いてください。
おいおいおいおい